今日は詩編の51編を学びます。この詩編の51編は特に、一読して印象に残るところがあります。それは多くの人にここの箇所が心に残り、また引用もされてきたところです。でまず冒頭にですね、神様私を憐れんでください、そこから始まっています。普通私たちは憐れむというとですね、なんか人から見下されるようなニュアンスを持って受け止めること多いわけですね。憐れんでもらいたくないと誰でも思うわけです。誰かを憐れむというと上目線ですね、上から見て何か自分は非常にいいけど、あの人あんなかわいそうな状態だと、上から見下ろすような態度でですね、誰かを憐れむというとそういう感じを受けるということから、憐れみなんていらないと、同情だって言われたりすることあります。同情、情を同じくする。でもその同情でさえもですね、同情されたくないと言ったりすることもあります。で本来は同情はシンパシーというように、シュンというのは接頭語、同じですね、パシー、これはパッションとかパセティックとかいうように、パスコという言葉、ギリシャ語本来苦しむ、それから感情、情熱とかですね、パッション、受難、キリストのこともパッションって、受難もパッションって言うんですね。全く違って普通の情熱っていうのも使ったり、パッショネイトと、ベートーベンの有名なピアノソナタにアパッショナートと、この熱情っていうのもあります。いろいろ使われますが、もともとはこのパスコーというギリシャ語は苦しむという意味だったんですね。でその名詞形でパッションっていうのはキリストの受難、大前に、キリストのあの十字架の苦しみを受ける、そのことだけをテーマに、驚くべき長時間のですね、ものにそれをぐんと内容を深めた映画があったわけです。その映画もだからパッションという題名だったんですね。それ情熱ということではなくてキリストの受難という意味だったわけです。そういうこの旬とともにですね、パッションパス、共に苦しむ、共に情を心を同じくするというのは本来、シンパシーということで、これは中国語の漢字で、訳すと同情ということになったんですね。で心を同じくするということです。同情ということもですね、なんとなく上目線で言われるということからあまり好まれなくなったと、理解してほしいと、同情はあり目にない、いらないと、理解してほしいんだっていうふうに言われたりするのは、そういうふうに本来の意味から外れて使われたりするからですね。だからこの、聖書においてはこの憐れむっていうのはですね、そういう上目線でどうこうということとは全く関係がないわけです。これは非常に重要な言葉なんですね。憐れむ、これはヘブライでハンナーという言葉なんですね。いや、もといですね、ハーナンという言葉です。憐れむというヘブライ語はハーナンというヘブライ語なんですね。でそれの命令形、ね、してください、しようという、あれはしてくださいっていうのを命令形になるわけですが、これがですね、この発音変わって本音に私をという O がつくと E がつくんですね。本音にと、L というのは神で、エリーというと私の神、アブ、アブルはアブラハムのアブはお父さんという意味ですが、アビー、E をつけると私の、英語に My Father になるんですね。アビーというと、そういうふうに、動詞の場合もそうなって本音にと、私を憐れんでくださいという意味になるわけです。ハーナンという言葉が変化するんですね、発音も。で、原文は、 この神よ私を憐れんでくださいっていうのはですね、わずか2語なわけです。本音にエロヒムとなります。この2つの言葉にいわば万感の思いを込めてですね、祈りまた叫ぶわけです。日本語ですと私を憐れんでくださいと、まあ、いくつもの言葉でですね出てくるわけですね。神よ、普通は神よとか言って私たちはほとんど誰も呼びかけないと思います。神様というわけですね。敬意を込めて神様と、神を助けてくださいなんて、例えば礼拝の時の祈り、朝の早朝祈祷でもですね、神を助けてくださいなんていうようなことを聞いたことはないですね。神様とか、あるいは天のお父様と。ですから本来こういう訳語もですね、誰も使っていないような訳語でなくて、神様私を憐れんでくださいと、様をつけるのが本来自然な訳だと言えるわけですが、神様私を憐れんでくださいというのは原文では本音にエロヒムと、先に憐れんでくださいというのは先にあるわけです。たった2語なんですね。これはですね、特に聖書ではこの憐れみっていうのは人間の一番根本問題で、一番どうすることもできない、医学もこの何千年と人類の歩んで、経験も医学も薬学も科学技術も、あるいは地位や金の力権力も一切どうすることもできないのがこの罪のことだったわけです。人間もいろんな罪を日々犯す、ね、正しい神様の愛や真実あるいは正義に反する心の動き、愛っていうのは無差別的に誰にでも及ぶ、心を注ぐその人たちに最善を願う祈りだから、まあ、本質的にこれは人間にはですね、ほんの一部しか及ばないわけですね。だから常に私たちはいくら貧困法制であるとか言われても、愛という存在感は極めてこれは乏しい。神様の無限の愛に比べたら大いなる海の一滴のようなものにも過ぎないと。無限大の神の愛に比べたら私たちの愛なんて無に等しいわけです。ですから何らかの行動、思い、考えの中には絶えず愛が欠如していたら、それがすでに早い罪になると。それほどこの罪というものはですね、どこにでもある、ただこれに気がついてないだけですから、そういうさまざまな罪もっと膨らんだらですね、人を憎んだり、あるいは場合によって殺したりするとか、もう驚くべきようなことが起こるわけです。そうでなくてもあの人嫌いと言ったりですね、そういうことはもう愛がないゆえに感情的になると、人をいつまでも非難する、悪く言うとか、あるいは告げ口を誰かにするとか、そういうためも全部その愛がないということから来るわけです。もうそういう罪をどうしたら清くなるのかというのがこの詩編の根本問題でもあり、また聖書全体の根本問題でもあるわけです。これは神様こそがその罪を拭い去り、また洗い、清めると。この3節と4節で3通りに書いてあるわけですね。拭い去る、洗う、清めるという。さらにそれは罪を許すという言い方でもよく表現されるわけです。このことはですね、人間はどんなにしてもできない。どれかに教育が発達して、科学が発達して、医学薬学が発達しても、この人間の深いところにある愛に背く、真実に背く、その罪ということは全く拭われない、清められないわけです。そういうところにですね、医学薬学や科学技術の根本的な限界があるということですね。 で、人間の最も深いところの病はその罪をどうしても犯してしまう、いわば心の病を持っている。それを癒すのはですね、その深いその罪にもかかわらずそれを許そうとしてくださる神様の憐れみだと。だから聖書の特にこの憐れみということは一番根本問題である罪の許しということに一番深く関わっているわけです。だからその一般的に使われるのは、私は憐れんでもらいたくないというか、全くそうではなくて、神様の憐れがなかったら私たちの罪はどうすることもできない、残り続けてしまうわけです。でそういうふうにこの罪と神様の憐れみの深い関わりをこの人は非常に鮮明に出しておるわけです。そしてこの神様の深い憐れみを心から願うためには、その罪を非常にはっきりと知らなければそこまで求めないわけです。そこでこの詩を作った人、これは一応ダビデとされていますが、5節6節7節にですね、この詩を作った人の罪の意識の深さということがわかります。私の罪は常に前にあると。常に私の前にある、あ、罪っていうこと、自分本当に様々な意味で正しいあり方から外れているという、それはいつも私の前にある、いつも見てやる、いつも知っているというわけです。で罪というのは本質的に神に犯したものだと。誰かに対して嘘をついたらその人に対しても罪を犯したけれども、これは真実そのものの神に対する罪になるわけです。誰かに対して愛のない冷たい言葉、冷たい言動をしたらその人に対する罪だけれども、愛そのものである神様に背いたことになると。誰かに嘘をついたらその人に対して罪を犯したということももちろん言えますが、でも真実の神そのものに対して罪を犯したのだと。そういう意味でですね、より深く見るとみんな神様に対して罪を犯したのだと。しかも神様の身に悪と思われることをしてしまった。人間の身にはですね、心の中で相手のことを腹立てたり、あるいは憎んだりしても別に何ら罪ではないわけです。目に見える行動として、物を盗んだり人を暴力を振るって傷つけたりしなければ全く罪ではない、ところが本来罪ということは神様のような全くの真実や愛から離れた心の動きも全部意味しますので、心の中で誰かを死んだらいいのにとかですね、あの人に天罰が下って苦しんだらいいんだとか、早く死んだり、そんなことは全くの重い罪になると。で、この罪の意識は神様の前に本当に悪だと。人の前には悪でも何でもない、心で黙って思ってたらわからないと。でその罪の意識はですね、7節にあるように、自分が生まれる前、身を持った時でもすでに罪の中にあったというほどに、この自分が本当に正しいやり方から根本的に外れているというのは非常に深いと。生まれる前から実は刻み込まれてたんだと、それほどの意識、これは現在と、罪は元からあるという罪、正しいありからだから外れるのはいつもあるというような深い意識なんですね。でそのような罪に関して認識した上でですね、だからこそそれを清めてくださいと、あなたの憐れみこそがそれを清めてくださるんだと。人間は罪を犯したり悪いことをした人は嫌うわけです。で見下す、あるいは処罰すると、で聖書したということで罪そのものを拭い去ろうとはしないわけですね。罪に対して罰してやれと、苦しめてやれと、懲役をしてやれというような発想でなされるわけです。次8節がですね、これは私は以前からこの詩をずっと以前から詩編っていうのはいろんなところでですね、ユファイでも、あるいは海洋集会、あるいは鈴木さんのところの集会とか、その他いろんなところで 詩編はやってきましたし、この51編をお料理に取り上げたんですが、そのためにこの8節のこの心境でこの訳は全くふさわしくないということを言ってきたわけですね。そもそも非だとか非術だなんて突飛なわけです。こんなところに突然出る。他の訳は全くこんなの言語からしても、こういうふうな訳は全くしていない、前後関係から見てもですね、こんな非だなんてどっか神秘的な宗教のまじないことみたいなんですね。そういうこの用語がこういうふうに心の深い罪の意識を言うところで、こんな非だと非術とか、なんかこの得体の知れん魔術師がやる言うような使うような言葉が入り込む自体が、この訳がおかしいわけですね。こういうふうに残念なことに、それは訳する担当者が得意なこういう言葉を選んだら、それがぞろっとこれを読む人があたかも絶対的に正しい訳語のように思い込むところがあります。決してそんなものじゃないわけですね。訳する担当の人はこういう得意な訳語で自分はこの訳したいと、でその人の意見が生きてしまって、こんな風な非常に不可解なですね、不適切な訳語にこの新教で訳だけがなった。他の日本語の全ての訳もですね、こんな風な珍奇の訳はしていないわけです。これは、まあ、この言語っていうものが隠されたとか塞ぐとかですね、そういう確かに秘密隠すということに、この、例えば秘術と訳されたこの言語ですね、サータムというものはですね、例えば水の井戸を塞ぐ、井戸を塞ぐとかいう、そういったことにも列王記の下の3の19とか歴代史の下、にも使われているわけなんですね。割れ目を塞ぐ、あるいはネヘミヤ記の4の7とか、城壁の割れ目を塞ぐとかで、塞がれたものということで秘密にしておけというふうなことにもダニエル書でも使われたりします。で、そういう意味でですね、この秘術と訳されたものは確かにですね、傷口を塞ぐ、割れ目を塞ぐと、塞がれたところ、隠されたところという意味なんですね。だけどこれ秘術なんて訳すと、まるっきり何のことかわからなくなりますね。ですから、これは隠れたところということなんですね。隠れたところで知恵を察しするですね、悟らせてください。だからこの秘術を排してたないというのは、この訳者の特殊な、訳し方に過ぎないので、ここのところは抹消してですね、隠されたところで知恵を授けてください、知恵を悟らせてくださるというふうに、書き換えてほしいわけです。これは新しく出た聖書教会ですね、聖書教会共同訳、去年の12月に出て31年ぶりに新しく訳されたというのが、これは一般的にどの英語訳にほとんどそうなっているんですね。隠されたところですから、こういう日本語訳だけじゃなくて、たくさんの英語訳とかドイツ語フランス語訳を見てもですね、この秘術だとか非だとか言った方にほとんど全然訳しておらないとか見ても、これは直ちにですね、この訳は特殊な訳だとわかるわけです。ですからこのところは、隠されたところで知恵を授けてください、知恵を授けらしてくださるという秘術を排していったのを抹消して、隠されたところというふうに書き入れてほしいわけです。8節の1行目の秘義、この秘義という言葉はですね、言語は旧約聖書で2回しか使われていないわけです。でここもそれと似た意味で平行法ということでですね、大体似た意味で使われているということなので、この新しい訳でも心の奥底というふうに訳しているわけです。あなたはだから秘義ではなく誠とか言うんじゃなくて、あなたは心の奥底に真実を望みたですね。あなたは秘義ではなく誠を望みっていうのは、あなたは心の奥底に真実を望むというふうに書き直しておいてほしいわけです。 新しい聖職教会共同訳の訳ですけど、今のはこれはもう大体要約のみんな大体そういう訳になっているわけです。神様というのは絶えずですね、そういう真実を望むと、で隠されたところで英知を悟らせてくださる。どうしてこういうのが出てくるかと、では罪っていうのは一番不真実なことで、一番深いところでの真実を、心の奥底に真実を絶えず望んでおられると。だからその真実でない重い罪っていうものを、一番神様はですね、それを除きたいと願っておられる。で、人間の側もそれを除かれないと新しい歩みは始まらないわけですね。で、隠れたところで英知を悟られる。深く私たちは祈りにおいて、深く静まる、じっと静まるときに、その隠れたところで私たちのいかに罪が深いか、そしてまたそれをすら憐れんで許してくださろうとする神様の愛がいかに深いか、そういったことを英知なんですね。知恵、知恵という訳語問題がありますが、そういう英知を深いところで知らせてくださると。そしてこの人はですね、この自分の罪深さと神の許してくださる愛を一層その深いところで、心の深いところで知らされたということなんですね。で、九節、基礎、これも諸骨の一種で、当時の書物には絵が描いてないものだから、これが今日はどれに当たるか正確なことはわからないわけです。だけども清見にずっと前から使われていた植物なんですね。ですから、そういった清見に使われていたその枝、植物の枝で、私の罪を払ってください、私が清くなるように、私を洗ってください、雪よりも白くなる。こういうふうにこの九節のですね、1、2行目と次の3、4行目、これは平行法ですね、ほとんど同じ意味を言い換えたわけです。要するにこの自分は本当に罪にまみれているから、その罪を払い去り、また清くしてください、洗う、雪よりも真っ白に清くなる、そのように非常に強い心を持って全く白くされる、完全に罪が清められることを全身を込めて願っていたということを伺います。で、そういうもし罪が清く完全に許されるならばですね、本当の喜びが施設にあるように来るというわけですね。だから罪に顔を向けずにそれを拭い去ってくださいと、罪に見顔を向けて絶えずそれを裁こうとするということになく、どうかそれを拭い去ってください、憐れみによって拭い去ってくださいと。で、そのことをさらにですね、12、13、14、今まで言ったことをさらにまたもう一度ですね、別の表現で言ってるわけです。それは清い心を創造するということと、新しい霊、聖なる霊を授けてくださいと。清い心の創造というものと、その新しい霊を授ける、聖なる霊を授けるということは深くに結びついているんですね。本当の清い心を創造することは聖なる霊だけができる、神様だけができる。で、この創造するっていうのは、何にもないところから作る、天地創造のようにですね。英語でもそのメイクという動詞ですね、いろんな工作をする、ここの木切れで何かの台を作ると、そういう板切れで付けを作ると、これは作るは普通材料からすでにある材料を用いて作るということです。クリエイトは何もないところが独自に作ると。神様の創造はそういう意味ではクリエイト、何もないところからの創造なんですね。で、我々の心も本当に清いものが何もないと、だからその惚れを創造するんだと、何にもないところに神様の力で無から有を生じるように創造してくださいと。そのことはですね、 確かに清い霊、聖なる霊を授けていただくことと結びついているわけです。いや、あなたの聖なる霊を取り上げないでくださいと。聖なる霊を授けてくださいと。授けられてもすぐに取り上げられたら何もならないので、どうかそれをですね、与え続けてくださいということなんですね。でその清い心が創造され、罪許されて白くされる、そして聖なる霊をくださる時に初めて本当の救いの喜びを味わうことができる。それは自由だと。これはパウロがですね、イエス様もこの自由、本当に不思議とですね、罪の束縛からなくなると心が自由になると。罪の束縛から解放されないと私たちはいつも何かに縛られている。他の人に思い、あるいは自分中心の思い、それから目に見えるもの、お金とか他の人間とかですね、外見が麗しい綺麗なような人とか、地位が高い人とか、お金持ちとか、良い車とか良い家とか、なんかそういうものに絶えず心が無意識的に縛られる。そういう一切のですね、目に見えるものから離されて本当に心は自由になるというのは、聖なる霊を受け、その罪が清められて初めてその自由というものが溢れてくるというわけですね。でそういうふうにこの罪ということが本当に許され、聖なる霊が与えられた時には、おのずから賛美が出てくると。これは17節ですね。この口はあなたの賛美を歌う、あなたの誉れを告げ知らせるっていうか、これは賛美という方がよりいいと思います。で、神様に本当に捧げるべきものは打ち砕かれた霊で、これはこの砕くってシャーパルっていうのはですね、創世記で、悪者とか戸を破ろうとしたからどうこうとあります、戸を打ち割ると。そういうふうに本当にこの砕いてしまう、壊してしまうというような時にも普通に使う言葉なんですね。ですから本当に壊れてしまった心、あなたの求める意見には自分自身は本当にダメだと、罪深いものだと、自分の力では何にもできないと、そういうふうにこのように砕かれたようなところから求める心、そのような打ち砕かれた心、それはいわゆる心貧しきものというわけですね。イエス様が言われた、ああ幸いだ、心貧しきものというのは、心に自分がこれだけできるとか、そういったものを本当に打ち砕かれて何にもできないものだったと。できるようになったのは一人に神様のお力だというようにですね、思えるようになった心が打ち砕かれた心、壊されてしまったわけですね。誇りとかで、砕かれて、そして、その罪を悔いる心だというわけです。そういうものを本当に求める神様は求めておられる。いや、そうした上で初めて目に見えるものも喜ばれる。これはこの当時は祭壇、王子だとか何とかありますけど、現在の私たちもですね、いろんな良き行いのようなものを、心が打ち砕かれてなければこんなことをしてやったんだと、密かにそれを覚えている。マタイの福音書の前にあったように、 あなたは私が傷ついた時、あるいは飢えた時、何もしてくれなかったと言ったら、その人たち、いや私はこれだけしたでしょう、私はこういうことしましたよと言って、一つ一つこんないいことをしたということをですね、自慢げに言うた。ところが神様はそんなことは一切知らないと言われてしまう。ところが本当に良きことをしたのは、これは神様の力によってなされたと、神様がなされたんだとはっきり思うので、自分がしたという気持ちは全くないから、そのように自分が飢えている時に食物をあるいは水をくれたと、いつそんなことをしましたかって、自分がこれだけのことをしたっていうような気持ちは全くないというわけですね。それ本当に打ち砕かれて、神様の力を受けた場合には、自分がしたという気持ちは全くなくなる。でそのような心で何か良いことをしたらですね、目に見えることをしてもそれは神様に喜ばれると、まあ、そういったことになるんですね。この場合はそのようにその時、打ち砕かれた心であるならばですね、このように上意気、目に見えるものもまた祝福されるであろうと。で私たちも心砕かれた上で何らかの良きことをですね、神様によってする、そういう良き技も喜ばれていく、祝福されると。で、これはまあ20、21はそういう意味での付け足しになっているわけなんですけど、根本は12、13、17ということですね。で、この清い心、神様の聖なる霊を受けるならば、本当に砕かれた、一層砕かれた心になる。そしてそこから求めるようになるというわけですね。求めをそうすれば与えられると、まあ、そういったことを同じような精神のつながり、心のつながりとして思い起こすわけです。はい、以上です。